また通じ、説もまた通ず、上へ遠妙にして空に滞らず、ただ我今一人達領するのみにあらず、豪舎の諸物、諸物体皆同じ、四軸無為の説、百獣これを聞いて皆猛烈す、構造本破するも意を失脚す、天竜静かに聞いて権越を生ず、航海に遊び山川を渡り、死を訪ね道をとむろうて三千をなす、宗家の道を忍徳しており、生じ愛関わらざることを領地す、行もまた善、座もまた善、五目同情耐安念、たとえ宝刀に王とも常に淡々、たとえ毒薬もまたカンカン、我が死念頭物にまみうることを得て、タグを買ってニンニク戦となる、幾度か生じ幾度か死す、生じ悠々として上司なし、とんに無償を御領しており、諸々の永辱において何ぞ有機戦、新山に入り乱者に重す、心筋ゆすいたり長生の下、悠々として上座す野草が家、衆に通じ説に通ずってね、衆っていうのはこれっきりないんですよ。他の諸衆なんてものはないんです。それはみんな妄想の間違い、同じ羽を鳥を集めてね、吸ったもんだする、数の多いやつが勝ち、なんで数を集めちゃいさかい戦争平和だ、ちっちゃい戦争だな、なんだってこれは正義の戦いであるってんで、幼ビンラビンもそういえばアメリカもそう言ってる、今度のカダフィ大佐もそうだ、イギリスはこれは正義の戦いである。だもん正義やね、両方正義なんですよ、当たり前なんですよ、俺たちはこうだって、どっちだって本当に正当性があります。でそういうことを言ってちゃキリがないんですよ。だから衆ってのもあるんです。クジラ取るな、なあ、クジラは知能の優れた動物である、上に取っちゃいかんってな、クジラ取ってる時はそこら中クジラ取って日本に開港を迫ったのもクジラ取りのためだって、みんなその時その場、正しい正義悪っていうのもその時その場です、自称意なんです。それをこう振り回すにつけちゃう心境っていうのはまあ本当に呆れ返って物も言えねえとこあんだけど、そういう世の中じゃよろしくないです。衆に通じ説に通じてください。そりゃものみな初めから固執するところがないんです。これだから俺はこれを信じるってね、それは信じるの勝手なんだけども、だから人も信じなきゃいけないっていうことには全くならないっていうのがさっぱりわからない、そういう人間はよろしくないです。まあ今そういうのが多いがな、なんたって人の言うことはさっぱりわからん、自分の主義主張を何かの加減でこれが正しいってんでそれを主張する、 女の子も口説けないで、なあ女の子に会ったっててめえの心一生でブツブツブツブツブツブツ金玉ついてんのかなと思うんだけど、まあどっかつまらん話です。上へ炎明にして空に滞らず七炎明ってね、当番に書いて大炎教師上座招致平等招致ってな、もう一つなんだっけな、うちは段階が少ねえから二つ覚えてきゃいいんだ、あと忘れちまった。まあそれは知恵というものはあります。知恵ってなんだってね、般若波羅蜜多の知恵ってね言います。般若の面なんてね、知恵を極限までやると般若みたいな面になるかって、そりゃまあな、そういう向きもあるけども般若パラミッタっていうのはね、パラミッタ彼岸に渡るっていうことなんです。こっちの岸彼岸から彼岸、朝寒さも彼岸までってな、自分俺が愛であり生きてやり、だからヨーロッパっていうのはどうしてもこう愛であり生きてありっていうのからものが始まっちゃうんで、本当に向こうにこの法がね渡るっていうのは、生まれついての習慣から見直すっていうようなところがあるので、難しいです。法でも老子の絵画にあった頃な、デビッドなんとかって達者の男がアメリカからやってきてさ、まあそいつあっという間に日本語覚えちまってな、冗談までしてて、いやまあこっちはしょっちゅうやられたけどもさ、その男がこう高校生の時にな、投擲の選手であった、やり投げの選手な、ある時ね、ある大会に槍を投げた、投げ終わってから槍を投げたんだっていうことに気がついたらしいです。うわあこれはなんだってんでね、こうしてハイスクールのね記録を作ったっていうんです。大学に入ってからね、こういうことってあるもんかと思って図書館へ入って調べたら、東洋に禅というものがあるっていうので、海渡って日本までやってきた、まああっちこっち、探しやがあぐれてな、 あいつらはなかなか大したもんだ、まあこっちの騒動へ行ったらな、心を鍛えなきゃいけねえってんで雪の中に座らせたりな、水の中に飛び込ませられたり、やはり心が強くなった、いやどうもあれまいったとか、おたんこう言ったらありがてえこといっぱい教えてもらった、とってもおかしいじゃねえかってんで、最後に老子のところにたどり着いてな、やっとった。ほんでまあ追体験でな、もう一度そういう体験するとしっかり収まるんです。なるほどこういうことかってんでね、そうやってアメリカへ帰ってきた。わしがお寺持った頃だったかな、やってきて向こうでな、インチキ宗教しらっから、おめえ一気くせえ顔してるからちょうどいいや、あの教祖様に宿ってやるからこう言ってんだけど、とてもまあアメリカ行ったら面白かろうけどもさ、ミシシッピー側で釣りしたかったからよっぽど行こうかと思ったけどさ、まあそういうわけにいかんで行かなくってする気になったけど、そういう人がいます。だから本当に物を普通に見られりゃいいんです。 あるものあるように見られりゃ誰でももう心は得られるんです。実に理屈は単純なんです。無心な心がない、 なぜないかっていうと、心はたった一つだって。だから心が心を見ることができない。ところが普通の人はそうじゃない。自分の中にいい心があって悪い心があって、あの時はどうで、この時はどうでって、なあ、蒸して、咀嚼している。嘘なんですよ。もう過ぎたことは全然わからないし、自分が自分の心を見ることができない。だから心はない無心なんです。だったらね、一旦やってみないです、そういうことね。あじゃあまあうん、同じことを言うようになるとおしめえかな。ある時の精神にな、妄想がいっぱい出るから、なんだってこの妄想を退治してくれよってんでな、まあやみくもになってやっとった。妄想に対してな、こいつをなんとかしようと思うと、ますます妄想が出てくるんです。まあ妄想対策っていうのはね、誰もとにかく最初は困るんです。ほっときゃやたらに出てきて、それに引きずられてった問題やってるとな、頭真っ黒になって眠くなるだけ、さっぱりだぜにな。だからつって整理してね、静かにしてこうやってるとね、こっちで見てるやつがいてね、静かになってる自分を見てて、ああ静かになった、うまくやってるな、何もならない、一丁断ればガタガタになっちまう。何としてもこう自分のここを知るっていうのは、無心っていうものを知るっていうのが、やっぱり必要かな。大層絵画大師がね、とにかくいろんなことあって心配で、何あったかそんなことは知らんけどね、何あったって同じです。どうも心休んぜず、休んじてください、心休から。ただだるまさんがな、じゃあ心を持ってこいって言うんです。心を持ってきたら心を休んじてやろう、安心させてやろうって言った。そしたら絵画大師がね、やってきて、心を求むのに深徳ってね、心を求めたけど心がなかったんですって言ってきた。でだるまさんがね、我何時を救い得たりって言うんです。心なければね、これほどの救いはないです。ズバンとこうね。だからこう今やってる座禅はね、本当に自分に真正面に向かうとね、何にもないんですよ。妄想対策、真正面に向き合えばいいです。脇に運転やってるとわーわーわーわー出てきてね、追っ立てられる。ある人なんだ、新聞記者って言ってね、とにかくノイローゼになって1年後に会社復帰するって言うんだ。でどうしたらいいかってやってきたから、ああそんなのはな、逃げりゃ追ってくるから向かっていけって言ったの。だからこうやって3日も座っててね、まあいい顔してやってきて、いやなくなったって言うんです。その不安に追っかけられたのをね、こっちから向かっていった、そしたら不安となくなったって。心ってそういうもんです。足が座って真っ黒気になってね、やってて4日間やっててな、もうとにかく体力の限界、いやもうどうしようもねえから負けた、謝った、あっつったらね、ふわーっと何にもなくなった。本当に何にもないんです。なんだこりゃ、脳死じゃねえかってね。そうじゃないんですよ。妄想がパッと浮かぶんです。その妄想をね、こう取り扱わないとね、何にもないんです。っていうのは、妄想を観察しない心がないんです。妄想を観察すると心があるになっちまうんです。これで反散になりゃうるさったくなる。だから、ヨーロッパのはその、右心っていうんですね。我は思うゆえに我あれでも。人間は考える足にしても、 無心を知らないんです。無心ある心だから、やることはなすことはみんなおかしくなっちゃって、戦争だけが強くなる。よくよく見てごらんなさい。確かにね、ヨーロッパの文化とかなあ、芸術、ああいうものは素晴らしいものあるんだけれども、ルネサンスのな、ミケランジェロだの、ラファエルだの、あるでしょ、素晴らしいんだけど、足を踏むんだ、あれからキリスト教抜いちゃうともっと素晴らしいものができるんじゃねえかってね。ほんじゃ仏教はなんだ、仏像、霊霊式やってるじゃねえかって。昔仏像なんてなかったんです。そのギリシャ人どもがね、ガンダーラ彫刻ってんで、まあ本当に、ギリシャのなああいう彫刻とあんまり変わらない仏像を作って、そこから始まったらしい。3世紀のどれ、その2、3世紀の頃のなんかね、展覧会のパンフレットを見たら、なんだっけな、そうそう、お式さんと雲水が2人いて、仏教信者っていうのがいてな、そういう彫刻が写真載ってた。もう正確に表してんだな、へえと思ったんです。だそのガンダーラ彫刻の前はね、こういうのがあったんだな。仏足石化っていうのは、仏足石っていうのは結構珍しいんでね、中宮寺かなんかにある仏足石が有名なのかな。仏足石化っていうのがあってさ、575777っていうのか、土の日は雨土に、あれあれ忘れちゃった、古い歌があって、仏足石化を石に刻んだのが良寛の字にそっくりだなんつってな言ってんだけど、その仏足石っていうのは平らな石にね、お釈迦様の足の型が両足分乗ってんです。まああと飾りがついてんだけどもね、わしに合わせればこんな完璧な彫刻はないんですよ。なんだっつったら、その足の型の上にね、お釈迦様は如来が乗っていなさるって。なんで如来なんだってな、山ありかあり鳥飛んで花咲いてな、向こうキシャプップがいるじゃねえかって、どこが如来なんだって、それが如来なんですよって、新人等になして、そういうことなんです。そしてあなたもその足形の上に乗れば如来、お釈迦様になれますよって。わしはこんな完璧な彫刻作品知らないです。上越にも仏足石化があってな、訪ねてったら仏足石だから下に横たわってるはずのがな、うちの中入って伝ってた。これじゃ仏足石も何でもねえなと思ったけども、まあ鎌倉時代の彫刻ってね、本当に素晴らしいんだけど、うちの三門の彫刻は四天王なんだね。なんで仁王様が4つあるんだって言って、ああ仁王様じゃねえんだって、仁王様は大体裸でふんどしなんだけど、四天王っていうのはね、なんだ、北方多聞天、多聞天、毘沙門天、広目天、土発天かな、4つの東西南北に分かれてて、昔から東西南北の色があってな、あの古墳なんかにある玄武が、あれ白虎玄武朱雀なんとか青龍か、あの色と同じなんですよ。それで天を支えて 仏法五字の神様なんですけど、まあ昔インドに古くあったそういう神様をね、仏教はお借りしたっていうわけなんだけどな。それでもってここはこの東山寺の四天王と、それから与板の何とか寺だったっけかな、門徒の大寺とこうお互い向き合っていて、その間のこの五穀豊穣を見そなわすっていうことになってたらしいんだけどな。だから四天の五穀豊穣の神様っていうことになってんだけど、ああほいでこれ乗り換える時に調べてもらったら、やっぱり鎌倉時代の彫刻で鎌倉時代中期ぐらいになってまあそう大したもんじゃねえんだけど、なかなかなもんだっていう話で、なんとかかんとか聞いたんだけど忘れちまったけどな。その時にその服部さんって人がな、詐欺で有名な人だったんだけどさ、調べて持ってきたその仏像の中にね、これもまたこれ覚えときゃよかった、忘れちゃったんだけど、鎌倉だろうなあれは、どっかのお寺にね、仁王さんの像があった写真、これ仁王さんっていうのはもうすごいボリュームとマスな膨大な格好してるんですよ。それがほっと言うとね、何にもないんですよ。実に空そのものの彫刻なんです。これは素晴らしいなって、これもしな物資がくじ切っていないとああいうものできないです。東大寺のああいうな金剛力士ってのは、あれは門徒さんの作ったもんだから、そういうこととは関係がない。だから西方浄土を向いて工夫してある。ところが鎌倉にそういうのがあるんだね。本当に名前誰だかわかんないけど、まあわかんのかな、まあでも取っときゃいいのに、何しろみんなどっか行っちゃうからな。だからあれ酒会観音なんて飛鳥時代に向こうから百済観物が入ってくるでしょ、法隆寺もそうなんですか。本当にいい仏の格好をしてんだけど、どっかに一つね、なんていうのかな、線っていうのかな、なんか残ってんだね。これ実に見事に仏を作ってあるんだけど、仏を作っている自分と仏様が残っているもんで、空じきっていない。だから仏様としては嘘なんです。だから本当にこう摂取みたいなのは珍しいんだけども、確かに証拠は あるのです、上映延明にして空に届こうらですね。だから上映延明っていうのは本当に空字切るんですけどもね、そこに空という跡形もないんですよ。これがなかなかできないんだね。どうしても仏教らしく何にもなくなって、どっかに何にもなくないなったとかいうのが残っていると全然自由がにならない、かたくなになってうるさったくなってな、だいたい年寄りに従って人間うるさくなってな、若いのが話聞いてやらなきゃいられない、そういうふうにな人間だったらしょうがないです。子供でも何でもな、良官さんみたいなほっとっても寄ってくる。良官さん子供に説教なんかしたことないです。ただ遊んでるやつでやってた。まあだけど良官は大したもんだね。子供に絶対服従だったんだね。大大御法つってな、 子供が先輩と同じだからね、一人っきりで暮らすっていうのをね、そら孤独を愛しな、山林とかな、上質をこう愛してやるって下道なんですよ。それインドにもそういうのあります。そういうことをやって一人っきりで暮らしたもんで、あの罰が当たってな、上踏みになって生まれ変わったなんてのあった。そいつをなんとかそんじゃがいって救うなんて話あるんですけど、良寛はね、一人っきりで暮らしたんじゃないんですよ。ちゃんと想像なんですよ。ここのところがね、文人仏客とかいうのと違うんです。ただ我今一人達領するのみにあらず、本当に良寛さんが良寛さんになりきった。そうしたら豪奢の諸物体みんな同じね、見るもの聞くものみんな仏様になってこうあるんです。わがままな、上質よろしくなんだけどな。でね、いいことしいの嘘吹きとは違うんです。ものみんな仏なんです。一足一挙し一投足もね、揺るがせにならないこの境にあるんです。そして一人了達するのみにあらずね、豪奢の諸物体あるいは物素子型みんな同じ仲間なんです。寸分を疑わずなんです。そういう仲間として暮らすんです。人間だも当たり前だ、人の間孤独なんてのもあるわけがないんです。良寛なんてまるっきり一人ぼっちなんだけどな、誰も相手にしやせん。二三人それでな、相手にするやつがいて、またあの弟子もおったんだな、いいとこまで行ったんだけど若死にして死んじゃった。良寛さんの死にあるな、夢に出てきた。どっかの八幡様の境内にいたってな。だからまあ本当にこうね、これを達領してそういう仲間に入ってください。四苦無為の説百十これを聞いてみな、能烈ってんだから脳みそが破裂しちゃうってんだ。本当に物説ってそうなんですよ。人は何のかんのぐだぐだ言うんだけど全然問題にならない。みんな自分の弱いもとで喋ってる。てめえの勝手次第でどんな説でもそうしちまう。仏説でもそうです。今提唱してる、なんだっけあれ、壁眼録か、興奮を見るとな、今の人が本当に便宜に際におかしい、よく訳してある。だ一目瞭然なんですよ。全然仏仏教ってのは知らねえで訳してて、なあ、そういうことを知ったらあの連中猛烈するわけなんだけどな。何しろやってるうちに、ね、だんだん画伝因素に持ってきちゃうんだね。仏説をねじ曲げてもてめえの存在価値を認めるようにねじ曲げている。てめえでも知らない間にそうしてんだな。今の坊主どもの説教説法なんてどうしようもねえけども、初めの頃はねわずかずつでもねじ曲げて自分の有利なのようにやってきた。の人間ってのはそうです。物を解く時にはね、説に通じなんてことない。自分の横島を持って解く。だから物を解く時には横島の部分はなくならなきゃ、それはいくら解いたってしょうがない。そういう人にならなければ世の中真っ暗闇。確かにいつだって真っ暗闇ですな。無明国安ってな、無明の真っ暗闇の中に一つポツンと明かりがあるって、それが 仏教ですな。構造本パセルも要失脚数、まあ大体獅子に乗ってんのがここに本尊様の両脇寺のな文殊菩薩、象に乗ってんのが行い済ますこと第一等の普賢菩薩。だから象さんとライオンはね、両巨頭なんだけども邪魔、四苦無為の説だからな。象さんも構造本パセルも要失脚するってことになってる。わずかに天獣静かに聞いて御熱を生ず、天に獣がいただな。だからね、何事も信じない。今の世の中な、昔の人はその点幸せだった。月にはね、月の神様がいた。かぐや姫なんてのは、まあ、女の悪いとこみんな 200% 表してるような、なんだあんな動画ができたのかよくわかんないけど、とにかくこう信ずるっていうのは人間の形になって信ずるのがたやすいもんだからね。星だって月だって太陽だってね、みんなそれぞれあったんだけども、今そんなことがないっていうことが命名になったけど、その分何かを失ってるんですよ。だいたい信ずるってことが知らないんだね。こんな情けない人生ないんだよ。信ずることによって我々の生活は成り立ってるんです。それをないがしろにしてね、だから結局甘い根性だけが残っちまってな、おむつ取り替えてもらいながらギャーギャー文句言う、これが人生になっちゃって、一向に大人にならないんだな。んで一方なあ、歴史としては大人になってください。天には天竜がいるそうですな。それで百獣これを聞いて皆猛烈ってね、そういう大々ジョークです。で公海に遊び三千を渡り、死を訪ね、どうを灯籠で三千数ねえ、一人間のあり方、これ他にはないんです。宗慶の道を認識しており、ここも宗慶山って言います。宗慶山って言ったってな、由緒ある名前なんだけど、ここら辺じゃ一等の禅宗の筆頭だからなんだけど、宗慶山っていうのは六宗禅師のな寄ったお寺です。六宗禅師の師匠の大満公認禅師は大梅さんいたんだな。だからこのお寺の最初は大梅さん、次に宗慶山に変わったらしいけど、宗慶山って立派な名前だなってわしも思ったんだけどな。ごずべもしめずかえる、地獄のお使いだ、牛の頭とな馬の頭がやってきたんだけど、けいって言った。宗慶教理陣内応絶ってな、だいたい参禅するにあたってな、これダメあれダメとんでもダメってやる。で死に至る病だ、死んで死んで死にきってってな、ごずぼし、めずかえる、地獄のお使いが帰っちゃうんですよ。どうしたら大活現状をするんです。宗慶教理陣内容です。宗慶山な、韓国でも有名な寺があってな、チョゲ山って言うんだな、同じ字をチョゲって言うんです。そうすると坊主どもが寄ったくてデモやって大騒ぎやってやっとったな、あれって参っちゃったの、せっかく宗慶山も肩なしだって、どんどん長くなっちゃっていけねえな。まあいいや、これどこ読んだってまるっきり同じだから。でもね、一つ一つがね 本当にその通りってことよくよく知ってください。たとえ放蕩に遭うとも常に淡々、たとえ毒薬もまたカンカンね。まあ実際にこういうことはいくらでもあった。インドの王様にな、首ちょん切られた坊さんもいたし、日本にもそういうのがいたってこの間明和上人から聞いたけどな。毒薬なんてのはだるまさんが6回も毒薬もらわれてな、ついにもう外科大師を得たので飲んで死んじゃったって言うんだけど、これ死ぬのと生きるのともね、まず全く変わらないんですよ。だからほらな、生生として本当にここに書道家にあるとおり素晴らしいんだけどね、死んだ方が楽なんです。浮世の苦しみっていうかな、体悪くなったどうだこうだっていうのはファンと抜けるから。でも生きてる限りはね、浮世の務め果たしてから死ななきゃな、そういうことはあります。他言を飼って忍肉戦となるな、我が師念頭仏にまみうることを得て。これ念頭仏っていう人があったんかどうか知らねえけどな、おのずからのともし、無明国安の中のたった一つの明かりです。それにあって本当にこう明かりな、念頭の何たるかを知ってからこの方、生まれ変わり死に変わりしてこうあるんです。で、忍肉戦となるね、耐え難きを耐え忍び難きを忍びしてきた、そういうことです。天皇のな、終戦の詔勅は、坊主があれあそこの、なんだっけあれ大和源法の師じゃねえかな、原案を考えたっていうのは、うなずけるところがあります。忍肉戦、生き方としてはこういうことです。